ジアンパラダイスポッドキャスト。
今回は9月25日に台湾文化センターと共催のオンライン&トークで上映した短編ロブスターキッドと弱くて強い女たちのシューチェンジエ監督インタビューをお届けします。どちらもご自身の経験やご家族の実話をもとにしたという作品で、キャスティングや主題歌についてほかたっぷりお聞きしました。
昨年は長編の方の弱くて強い女たちが大ヒットして、私も東京国際映画祭で見せていただいたんですけども、もう本当に感動しました。それで今回この短編の方を上映したいなというふうに思った次第なんです。このお話は実際に監督のおばあ様のお話をもとにされたということなんですけども、いつ頃どんなきっかけで短編を撮ろうと思ったのか、そこから教えていただけますか？
我是因为我是在纽约大学念电影的研究所，然后在我最后一年要毕业的时候，你要拍一个短片作品当做你的毕业作品。那个时候我在思考我应该要在学校那边拍一个短片，还是回台湾拍一个作品的时候，我决定在那个暑假，我骑着我的摩托车到全台湾环岛绕了一圈，就做了一个环岛的旅行，去看看台湾各地我熟悉跟不熟悉的地方。那也在那个时候很戏剧性的遇到了我的外婆临时住院，她身体不好住院，然后在我那趟旅行的时候我赶到医院看外婆，没有多久她就过世了。所以我跟我外婆非常的亲近，那因为很亲近的关系，我的确想要写一个故事来纪念她。但是像很多人写自己亲人的故事都会写很比较温暖的或者是很美丽的故事，可是我一直想到我小的时候他跟我外公的女朋友一起办丧礼的这个特殊的这个情节。那这样的故事让我觉得，诶，我看到了我外婆在面对这么难的一个人生的课题的时候他怎么去抉择。那这个东西让我觉得是很值得去探讨的，是从这边开始我才把这个故事做成我的孤味的短片。
一番初めのきっかけは、私がニューヨーク大学の大学院に行った時に、卒業制作を作った時に遡ります。で、卒業制作の時にですね、短編を撮らなければいけなくて、私はアメリカで撮ろうか、それとも台湾に戻って撮ろうかというふうに考えました。で、ちょうど夏休みだったので、一度台湾に帰って、バイクで台湾を一周したんですね。で、私がずっと生まれ育った台湾で、どういうところを知ってるか知らないかみたいのを見て、一周、まず回ろうと思って回りました。で、ちょうどその時にですね、私の母方のおばあさんが体を悪くして入院して、おばあさんのお見舞いに行ったりしていて、おばあさんと再び触れ合いました。で、ちょうどそれから少しの間にですね、おばあさんが他界してしまって、で、このおばあさんっていうのは私にとってとても親しい存在だったので、記念におばあさんをテーマにした作品をまず撮ろうというふうに決めました。で、一般的に身内の人とか家族をテーマにして作品を作るとき、皆さんは温かい美しい物語を作ることが多いと思うんですけども、私は何をテーマにしたいかなって考えたときに、このおばあさんが過去に実際におじいさんのお葬式をおじいさんの恋人と一緒に執り行ったっていう特別な経験があって、それをぜひテーマにしたいなと思いました。で、その中で私はどうやってこのおばあさんがこの人生の大変な難題に向き合ったのか、そういったことを描きたいと思って、で、それが私の短編の弱くて強い女たちの始まりです。
そうなんですね。最初は短編だけ多分考えていらしたと思うんですけども、その時にもなんかいつかこれが長編にできたらいいななんていうお考えもあったんですか？
没有没有，我一开始完全没有想这个东西会变成长片，因为一个是这样子的题材在台湾来说，你要让你的投资人愿意投资这部电影的机会比较低，因为这个题材对他们来说不太有票房的吸引力，因为是一个80岁的老太太当女主角嘛。 那原先我就是只是想拍这个短片，那我跟这个女主角一起把这短片完成的时候，因为我有做那个群众募资，就是做 crowdfunding 的时候，发现台湾的观众很喜欢这个故事，里面有很多他们想到自己的爷爷奶奶，然后想到自己家里面以前的事情。那也因为这个契机，那个我们短片放映的那一年，我入选了奥斯卡有一个学生的单元的竞赛。那因为这样子，我跟我的制片人决定把这个东西做成长片试看看。所以从短片完成一直到长片真的可以拍，大概前后花了快三年的时间，找资金这样子。
最初に短編を撮った時には、これを長編になるしたいっていうことは全く考えていませんでした。まあ理由は、まあ、こういうテーマっていうのは、台湾で商業映画として出資を集めるのが難しいというふうに思いました。80歳のおばあさんが主役の映画ですね。で、そういう映画はなかなか難しいと思ったので考えていなかったんですけど、これ短編の今回完成するときに、ちょうど私クラウドファンディングで資金を集めるっていう活動をしたんですけど、その活動の中で台湾の観客といろいろ交流するときに、すごく台湾のお客様がこのテーマを大好きだとか、自分の家でもこういう経験があるとか、私のおじいさんとおばあさんにもとても共通するものがあるとか、すごく観客の共感を得られるテーマだなってことが分かりました。で、さらにこの短編で私は学生オスカー賞で受賞しまして、で、それを賞を取ったことによって、プロデューサーが、あ、これは長編も考えてみたらいいんじゃないかっていうふうに言ってくれて、長編を考えることになりました。で、なので、総合すると全部で3年ぐらいかけて制作をしてます。
なるほど。この短編が出来上がった時に、ご家族とかご親戚とか、描かれているおばあさんをご存知の方から何か反応とかはありましたか？
我一开始写的时候没有想这么多，我就是想我写一个我知道的故事。但是因为毕竟这是有一点点家人会觉得这故事不太适合公开给大家知道嘛。所以短片第一次给家人看的时候，他们看完都没有任何的反应，没有讲话。所以我有一点担心，我怕他们是不是不喜欢。可是其实是他们当下比较冲击，因为他们本来预期我会拍一个我的外婆很努力奋斗养他们长大的美丽故事，结果我拍的是这个故事嘛。但是等到事后在一起聊了之后，发现他们有更多的在这里面的一些细节想跟我分享，一些我漏掉了我不知道的面向。那也因为有这些新的养分之后，最后我们做成长片的版本内容会更丰富，更贴近一般观众可以体会的心情。
実は台本を最初に作り始めた時は、本当にいろんな多くのことを考えないで、まず私が知っている物語を作品にしようっていうことだけを考えてやったのですね。なので家族のこととか、みんながどういう反応をするかっていうのは全然考えずに作りました。で、最初にただこの話を家族にした時に、みんながこういった話は公にすることじゃないんじゃないか、みたいな反応があって、で、実際に最初に見せたときは、みんなは何も喋らず、何の反応もなかったので、すごく心配しました。みんながこれをよく思わないんじゃないかっていうことを心配しました。ただ、私がやっぱりですね、そこで描いていることで、このおばあさんがどういうふうにこう努力をして、この子どもたちを育ててきたかとか、彼女のいろいろな努力も描きましたし、そういったことも見てくれて、後々には家族から、実は時私がこうやって描いたもののディテールはこういうことだったんだよとか、こういった一面があったんですよみたいな話を家族から聞かせてもらって、でそれが長編を作るときにすごく役に立って、一般の方がとても共感できるいろいろな感情の動きとかを加えられた原因になったと思います。
この登場人物、おばあさんのチェンシューファン、それから孫娘のワンチェンリン、どちらもとても素晴らしいんですけども、この2人をキャスティングしたのはどういったポイントからだったんでしょうか？
因为一开始我回来的时候，我毕业回台湾的时候，我认识台湾的老一辈的演员不太多。那我那个时候我们会有一个 casting 的 director， 就是负责帮我选演员的。他推荐了几个演员，那他推荐的第一个就是 陈淑芳阿姨的照片，给我一张照片。那个照片是当时她在有另外一个电影叫做角头这个电影的一张剧照。那我看了之后，我觉得她跟我的外婆其实长得不像，可是她的眼神上面，淑芳阿姨有一种很强壮、很尖锐的眼神，就是你知道她很好像演得她很痛恨她现在的命运，可是她对生命又有很多的热爱。这个东西是我觉得可以试着跟他见面聊看看的。那没想到淑芳阿姨对于这个故事很有感觉，我们很快就决定一起合作。那也是因为淑芳阿姨在我在拍短片的那几年呢，她跟很多的学生导演一起合作拍片，所以她虽然是非常有经验的演员，但是她很愿意跟我们这些不太有经验的学生导演一起合作。我很幸运的在那几年有这个机会跟她一起合作这样子。然后我那个时候选王真玲的时候，是因为我想要有一个年轻的后辈是可以跟外婆的互动没有什么辈分的差别的，他可以很自在的跟外婆一起互动这样。然后那个时候我们在找一个想要类似长得有点像宫崎葵的演员，然后他的照片一开始看真的是蛮像的，那等到他来之后发现个性上面不太一样，可是他的样子蛮合适的这样子。对，所以那时候才选了王真玲作为那个孙女的角色。
まず私大学院を卒業してですね、台湾に戻ってきた時に、台湾のすごく年配の役者さんに関してあまり知らなかったんです。多くの方をどういう人がいるかというのを知らなくて、でキャスティングのディレクターがですね、何人か候補の役者さんを私に推薦してくれました。で最初に見せてくれた方がですね、チェン・シューファンさんで、その時に。ジャオトっていう別の作品の劇中写真を見せてくれたんですけど、まあ、実際このシューファンさんは私のおばあさんとは全然外見は似てなかったんですね。でもすごくこう目の鋭さとかそこの中にある熱量、温かさみたいなものがすごくあるなって思ってチェンさんに演じていただきたいなっていうふうに思いました。で幸いなことにですね、すぐに台本を見せたら気に入ってくださって一緒にやりましょうっていうふうになってくれて、でちょうどその時チェンさんが私のようにいろんな経験がない学生から上がってきたばかりの監督と何本かすごく合作をしている時でして、で私もですね同様に経験がないんですけれども、この作品を気に入ってくださって一緒にやりましょうっていうふうにすぐにチェンさんが言ってくださって、とても幸運だったなっていうふうに思っています。で孫を演じたワン・ジェンリンさんに関しては、私はこの役の役者を探すときにおばあさんと何にもこう隔たりなく自由自在にちゃんとお芝居ができる、交流ができる役者さんを探してまして、で同時に最初のイメージしてたのは日本の宮崎あおいさんのようなああいう役者さんを探したいと思って、でワン・ジェンリンさんを見たときにすごく外見がそっくりだなっていうふうに思ったんですね。で実際のワン・ジェンリンさんの性格っていうのはまたちょっと違うんですけども、見た目がすごく似ていたのでぴったりだと思って孫娘にキャスティングしました。
もうチェン・シューファンさんはもうこの作品で去年は大きな賞、金馬賞で主演、助演取られたんですけども、ワン・ジェンリンの方はそれほど注目はされてないんですけども、ついちゃうこいだシャーレン・バンっていう映画のヒロインをやっていて、ちょっとこの映画は私日本で配給をするのでいろいろお話をしたことがあるんですけども、とてもいい女優さんだなっていうふうに思いました。で長編化をするときにこのワン・チェンリンも続投するっていう、そういう選択肢っていうのはなかったんでしょうか？
我其实从短片拍完之后，我跟王真玲一直是非常要好的朋友，然后几乎我们都会常常会聊天啊，讲讲话的。所以其实等到拍长片的时候，我还是优先的希望他可以一起来参与嘛，因为他跟淑芳阿姨都是我很重要的朋友。只是我们在长片版本的时候，因为重点要放在这三个女儿跟妈妈的关系，所以三个女儿的年纪呢，不可能找五六十岁的，他们可能三个女儿年纪大概在30到40之间的时候，他们的小孩的年纪可能就不适合是王真玲现在这个岁数的。所以中间的过程我也有试着在写说有没有可能把她写成其中一个女儿， 但是我觉得年纪上面他演陈淑芳的女儿还是比较勉强啊，所以中间做了一些取舍之后，就是比较遗憾的没办法找他来演出这一次的长片的机会。我自己也是觉得蛮遗憾的，不过我们的孤味首映的时候，我的位置是留给他，请他来看孤味的长片，他也觉得很高兴，我也期待可以再跟他合作。
そうですね。実際のこの短編を撮影し終わった後に、私とワン・ジェーニーさんはとても親しい友人となりました。で、チェン・シューファンさんも同様なんですが、なのでこのグウェイ、弱くて強い女たちにとってこの二人の役者さんっていうのはとっても大事な存在ですし、私にとっても大事な友人なので、まず長編を撮るときにワン・ジェニーさんももちろん優先的に演じていただきたいなっていうふうに最初は思いました。ただ長編にするときに物語のフォーカスを三人の娘とお母さんというところに置きたかったっていうのがまず一つあって、でお母さんの年齢を50歳60歳のお母さんの年齢にすることはできなくて、どうしてもこの3人の娘を30歳から40歳ぐらいの年齢の3人の娘っていうふうに設定をまずしたかったんですね。そうなるとワン・ジェンリンさんの年齢の子供がいるっていうのはとてもやっぱり成り立たなくて、で私はその実はその中でもなんとこうワン・ジェンリンさんを娘の中に入れたりとかなんかうまくできないかなっていうふうに考えたんだけど、やっぱりちょっと年齢的に難しくて、すごく泣く泣く彼女をちょっと今回入れられなかったっていう選択をせざるを得なかったですね。で私も自分でもとってもワン・ジェンリンさんが出れなかったことが残念だなっていうふうに思っています。でただ長編を上映するときに私は一席彼女に用意してご招待をしたんですけれども、彼女のとても長編を気に入ってくださって喜んでくれて、それは良かったなっていうふうに思っています。
そうですか。じゃあまたなんか別の次の作品とかでまたワン・ジェンリンさんを起用していただけるとなんか私も楽しみだなっていうふうに思います。そしてこの主人公が歌うグウェイという曲なんですけども、短編ではワン・シーウェンの作曲で、長編ではクー・ジーハオという作曲家になっています。歌詞はもちろんどちらも同じなんですけども、なぜ短編と長編で曲が変わったのでしょうか。
一开始找短片的时候找王希文，是因为他是我纽约大学的学长，所以我那时候回来的时候，他非常的对我很好，我很感激他，就是我们一起做了一个我们想象中的台湾以前小时候我们会听过的歌，他可能有一点点演歌，有一点点达卡西的那种的台湾，有一点日本，有一点台湾的那种歌曲。那我是很喜欢短片的这个歌曲的部分，只是隔了三年之后进到长片的时候，短片的当时设计的调性有符合短片的剧情上面需要的感觉跟那个热闹，但是到长片的时候，里面讲的不只是这个妈妈自己对于先生的感情，还有对于这三个女儿也好，对于整个家的一些情绪，相对来说比较的复杂。那也因为我们有更多的篇幅的关系跟整体的调性，最后我们就是找了这个柯志豪来做长片版的部分。那个风格上面是完全不一样的，可是因为随着剧情的不同，我们有一些不一样的合作跟调整这样子。所以词的部分对我来说没有太大的更动，是因为我觉得词的意境上面是一样的，可是曲风上面长片的版本比较适合演绎一个复杂比较复杂比较多层次的故事，短片对我来说是情绪非常饱满又动人的一首就像一拳打在你脸上的那种感觉的歌曲这样子，所以两首其实我都蛮喜欢的。
まず短編はですね、私のニューヨーク大学の先輩のワン・シーウェンさんに作ってもらいました。でこの時私がニューヨークから帰ってきた時にワン・シーウェンさんともとても関係が親しかったですし、で一緒に私たちが昔聴いてた台湾の曲のテイストで作ってみようっていうふうに相談して作りました。それはちょっと演歌のようでもあったり、ちょっと流しの曲のテイストであったり、ちょっと日本っぽい台湾っぽいっていうような昔聴いてたような楽曲のテイストで作ってみようっていうふうに思いました。でこれ私はとっても大好きで、短編の雰囲気にもとても合っていたなっていうふうに思っています。しかし、短編を撮ってから3年経って長編を作るっていう時に、長編はやはり作品のテイストも短編とは変わっていて、もう少し例えば、 おばあさんの夫に対する複雑な感情とか、3人の娘の家庭のいろんな複雑な感情とか、そういったものを長編の中には込めているので、まあ本当に特に割と複雑でいろいろな層を持った作品になっているというふうに思ったので、この長編のテイスト風格と、この短編の時の曲はなかなか合わないなというふうに思って、で、改めて長編のにマッチするようなテイストで、クワさんに作ってくださいって言って作られたのが、この長編の曲ですね。ただ、伝えたかったメッセージは同じなので、歌詞は変えなくていいと思って、で、その曲風だけを短編と長編に合わせて変えた。で、私今は、長編版も短編版も、両方の曲もとっても大好きです。
なるほど。よくわかりました。では次は、ロブスターキットの方についてお伺いします。で、これはお坊さん、僧侶と、それから一人、孤独な女の子のロードムービーというユニークな作品ですけども、発想のきっかけはどうだったのか教えていただけますか？
我很久没有回答这个电影这个短片的问题。我其实是这个是在我更在孤味之前的另外一个短片啦。那也是有一比较跟我自己的经历比较相关，是因为我小的时候因为我爸爸妈妈分开的关系，所以我小时候因为比较想念妈妈，所以我跟爸爸住的时候，他只要不注意我就会离家出走，我就会跑走这样，所以好几次离家出走都被抓回来，直到有一次是我计划的非常非常好了，我已经计划好几天了，我要到车站去买车票到台北去啊什么，我都计划好了之后，我终于趁着爸爸不注意，我赶到火车站的时候，发现我钱包弄不见了。我身上没有钱了，结果我不知道该怎么回家，我卡在火车站里面。那时候很饿很饿的时候，我看到一个台湾以前的火车站会有那个和尚在化缘，就站在角落化缘这样。然后我去跟了那个和尚要了几块钱去买东西吃，我印象很深刻。然后在我跟他拿了几块钱要去买东西吃的时候，我爸爸就出现了，把我抓回家。然后抓回家的时候，一到家里面，结果发现是我妈妈已经在家里了。我爸爸通知他，我妈妈从台北赶到我住的城市来找我。所以那个事情是一个很小的，我那个时候大概五六岁吧的一个小的故事。那因为我自己很喜欢像龙虾小孩这样子的故事的这种。有一点 action， 有一点冒险的故事，所以那个时候以这个出发点改编做了一个这个短片。
对。長らくこの短編についてインタビューを受けてないので、すごく新鮮です。この短編はですね、実は私の小さい頃実際に経験したエピソードから発想されています。私は幼い頃に両親が離婚して離れて暮らしていて、私はお父さんと一緒に暮らしていたんですけれども、とってもお母さんが恋しくて、何度も家出をしてお母さんに会いに行ってたんですね。でもまあ何回も何回も連れ戻されるっていうことを経験していて、ある日、私はもうちゃんとじっくり何日も計画を立てて、切符を買って台北に、お母さんが台北にいたので、台北に行くぞっていうふうに計画を立ててた時に、なんと、駅でお財布をなくしてしまって、それでもうどうしたらいいかわからない。家にもどうやって帰ったらいいかわからないっていう状態になってしまったんですね。で、ちょうどその時にお腹がとっても空いて、で、そしたら、ちょうどその時に駅にお坊さんがいて、そこのお坊さんが、ちょうど立ってて、お坊さんから、物をお坊さんから買って食べたっていう経験があって、で、それで最終的にはお父さんに家に連れ戻す。その時ちょうどお父さんが現れて、お父さんに家に連れ戻されたっていう経験がありました。で、さらにその時本当はお母さんのことをすごく恋しくて台北に行こうと思ってたんですけど、実は家に帰った時にお母さんが家にいて、で、それはお父さんが自分がいなくなっている時にお母さんに連絡をしてくれて、お母さんが自分に会いに自分の都市に来てくれたっていうことがありました。で、大体それが5、6歳ぐらいの私の経験だと思うんですけれども、その経験が私とても自分で印象深かったですし、あとはこの今回のこのロブスターキットのように、まあちょっとアクションもあり、冒険ものみたいなストーリーがとっても私は大好きなので、この自分のエピソードを使って、 こういう短編にしようっていうふうに思いました。
5、6歳っていうと本当にまだ右も左もわからないような小さい子供だったんですけど、その時の監督のこう不安感とかそういうものを映画の中ではもうちょっと大きな10代の女の子にそこに反映させるところで何か大事にされたものっていうのはありますか？
我们一开始最早写的时候，我一开始短片是写男生当主角，不是后来的这个女生。那因为我觉得要是写一个五六岁的小朋友在故事上面的一些情节会比较不好发挥，所以我有刻意的把年纪大概本来的设定大概10到13岁左右。那些五六岁的时候会经历的一些不安跟情绪，后来选择了用一个比较action film 的方式呈现嘛，就变成是他有一些坏人会抓他呀，然后他遇到不好的人的一些事情，然后用这个13岁的这个主角很喜欢讲很多的废话，一直在遮掩他心中的不安这个事情来呈现这样子。对，然后一开始我们因为在做这个短片的时候，那个时候我的资源更少，所以我们又在一个大概是年底的时候拍，所有学校的这个年纪的学生都在上学，没有办法来演戏，所以找了很久之后，最后我们找的是一个这个女生演员来演这个男生，但是后来我们就把他就是当成女生的这样子。然后比较特别的是龙虾小孩的这个女主角，她在演这部戏的时候其实她已经25岁了，只是她看起来像13岁。
まあ、実際私5、6歳の時に経験したエピソードが元になっていますが、まあ、映画にするときにやっぱ5、6歳の子供をテーマにするとなかなか物語の発展がしにくいなと思ったので、年齢設定はちょっと上に上げて、だいたい10歳から13歳ぐらいにしました。で、ただまあその時実際自分が感じたいろんな不安っていうのを登場人物には反映させました。で、さらに、アクションムービーにしたかったので、アクションがあったり、主役がですね、悪い人たちに出会って、悪いことをされたりとか、そういったことも加えたりしました。で、少女がですね、いろんな自分の不安を表現するために、ずっといろんななんか話をペラペラとしているっていうのも、不安を表現するために入れました。で、実はこの時、私は制作の時になかなかまあ、コストも、なくて資源もすごく限られていて、ちょうど年末に撮影したんですけど、ちょうどみんなやっぱり学校があってなかなか若い役者を集めることができなかったんですね。で、最終的にはまあ、この主役の彼女が見つかって起用したんですけど、実はこの話はもともと男性男の子を主役にしようと思っていて、で、彼女にも男の子を演じてもらったんですね、実は。ただ、まあ、制作の過程で女の子には変更したんですけど、まあ、そういう過程がありました。そして一つ加えたいこととしては、実は彼女はですね、この作品を演じた時に、なんと25歳だったという事実があります。
すごいですね。とても25には見えなかったですね。すごい演技力ですね。
看不出来。
全く見えないんですね。
そしてこの少女もとても良かったんですけども、とても注目すべきはお坊さんの方なんですけども、名前がオリバー・リーさんという方、もう本当に名前だけしか分からなかったんですけども、この方は俳優さんなんですか、それともお坊さんなんですか？
あ、我那个时候在找这个角色的时候很痛苦，因为台湾没有，台湾可能不像日本、韩国会有一些演员，就是本来就是那个光头的样子，台湾很少很少。然后我那个时候的状况，你要求演员把头发剃光，他们全部都不愿意的。然后最后在我在电视上那个时候有一个广告，看到这个李伯华先生，就是他可能演了其中一个很小的角色，可是他就是啊。第一个他是光头，我不用叫他剪头发，我就觉得可以叫他来看看这样。那他当然在演技上面没有专业的演员演得这么好，可是他有一个特别的地方是，他年轻的时候在缅甸 有出家过很小段的时间，所以他是有当过因为缅甸我不太清楚缅甸那边，但是就我知道他们应该是有一些人就是出家这件事情是很会常常发生的，不是很特殊的事情，所以也许是他是因为家里的关系或什么，他在缅甸那个曾经在路上化缘的那个经验，对我来说演这个角色已经很足够了，所以那时候就有一点大胆跟也是很幸运的找到这样的不算是演员的半素人的人来演这个和尚的角色这样子。
このお坊さん役を探すときもとっても大変でした。日本や韓国と違ってですね、台湾はスキンヘッドの俳優がすごく少ないということがありまして、役者を探すときにですね、スキンヘッドにしてくださいっていうふうにお願いすると、まあ、やってくれる人が誰もいなかったんですね。で、困っていたときにちょうどテレビの CM でこのリーさんが、まあ、小さな役だったんですけど、スキンヘッドでいたのを見て、あ、この人だと思って、この人ならこのまま演じてもらえると思って、すぐにリーさんにお話をしに行きました。で、リーさんは確かにプロフェッショナルな役者としての経験はなかったんですけれども、彼のすごい素晴らしかった特徴としては、若い時にミャンマーである一時期出家をしていたという経験があったそうで、で、ちょっとミャンマーのいろんな状況があまり詳しくないんですが、おそらくそんなにすごく特別なことではなくて、割と多くの人がそういう経験をしているというようなことがあるそうで、彼はそういう経験があったので、今回はその役者としての経験というよりも、もう彼が役柄に必要なものを持っているので、もう彼にしようと思って大胆にも決めましたが、結果的にすごく幸運でいいキャストになったなと思ってます。
なるほど。彼はその後も俳優活動をしてるんですか？
他没有当演员的，他应该演戏的时候是兴趣而已，所以他应该去从事别的行业去了这样子。对。
役者は続けてないと思います。で、さらに多分芸能映像の業界にもいないと思います。その当時はすごく興味持ってたと思うんですけど、その後は多分業界を変わられたと思います。
そして監督が先ほどからアクションを撮りたかったというのを何度かおっしゃっていたんですけども、アクション映画はお好きなんですか？
我蛮喜欢有动作，像是007这种题材的东西，对我很喜欢这部分的故事啊。但是我在学校跟我到回到台湾工作之后。我的前辈们都跟我说，哎呀，你适合做这个家庭的东西啦，你先做这个啦，这个 action 的东西比较花钱，你可以之后有时间再来试看看这样。所以其实比较有一点家庭的题材东西我也是很喜欢的，但是我另外一个喜欢的这个面向就是比较有一点动作的这种故事情节，在有一点幽默的东西是我也很喜欢的题材。
はい、とってもアクションものが大好きです。007とかのようなアクションものが大好きですね。で、もともと大好きだったんですけど、やっぱりこう学生時代とか、この台湾に戻ってきてからも先輩方からは、たくさんですね、あなたはこういうファミリーものとか家庭を描くものが向いてるから、そっちをまず撮りなさい。アクションものはお金もかかりますから、将来撮りなさいっていうふうに言われているので、今までは撮ってないですね。で、もちろん私は家庭のテーマっていうものもとっても大好きですし、大事にしているんですけれども、もう一方でこういうアクションものとか、ユーモアあふれる作品とか、そういったものも大好きです。
じゃあもうこのオールスターキッズを撮るときは、アクションはもう必須だったわけですね。
我觉得一开始的想法会希望是可以有一些动作场景上的设计，但是真正执行下去的时候会发现说，哇，那个需要你需要有一些彩排，你需要有专业的指导来做，所以后来我们只有很简单的做，可是在比如说这个短片一开始这个女生被在那个地下室被拖行来的一些画面的时候，那个地方的确在执行上面我们有做出那样的感觉。只是真的是需要有更多的资源跟帮忙，还有我那个时候的功力也不够啦，所以现在有机会也会想要再尝试看看这样子的对这些动作的戏这样子。
はい、絶対に必要だと思ったんですけれども、実際本当にそのアクションを実行するとなると、やはり多くのしっかりしたリハーサルが必要だったり、専門のスタッフが必要だってことが分かったので、今回のこの短編の中では実際やれたことはすごく簡単なもののアクション というふうになりました。でも、最初の方のですね、オープニングの方の、少女が地下室でいじめられるシーンですね。あそこなどではアクションとかを入れましたね。ただやっぱりその当時はすごくいろんな自分の資源とかできることも限られていたので、今度、もしこういう機会があったら、もうちょっと違う形で挑戦したいなっていうふうにも思ってます。
でも、この映画の中でお坊さんが少女を助けに来るとか、ものすごいかっこよかったんですけど、お坊さんが、暴力という手段を使って助けるっていうその意外性と、それからまあ俳優さんオリバー・リーさんの演技力もあって、監督の演出でものすごくあのシーンが際立って素敵だったんですけども、あそこで何か監督がこだわった演出方法とかはあったんですか？
我讲这个有一点害羞，但是因为 我自己因为 我看很多那个日本的摔角，就是那个，就是对，我从小看很多，所以我已经都看得出他们里面大概什么时候安排怎么样会比较精彩，到哪边他们要怎么打，所以那个东西其实比较根深蒂固在我的记忆里面。那在拍那一场戏的时候，前面当然有先跟演员做一些彩排，主要是要他们不能受伤啊。然后在演那个坏人那个大姐头旁边的那几个人里面，有一个人他是真正是在做 stunt 的，就他是真正是做动作指导的。所以虽然我们没有人可以设计那些动作场面，但是我会先跟他说我大概想要怎么做，这个人打他，这个人打他的时候，他会跟我说你应该要从这个角度拍，演员才不会受伤，看起来比较真实。所以有一个人可以互动之后，我们等到真正拍那场打戏的时候，大概我记得是大概拍了三次左右就 OK 了。因为可能我们在那里拍这样子的戏，然后比较真实一点点，所以隔壁的邻居已经打电话给警察，所以后来警车就来了，所以后来我们就不准在那里拍了，因为警察帮我们赶走了。对，
今なんかそういうふうに言っていただいて、少し恥ずかしいなっていうか、照れくさいなっていうふうに感じています。まあなんでかっていうと、私は小さい頃から日本のレスリングを見ていまして、なのでレスリングのいろいろな戦い方とかいろんなものを見てきて、それがまあ自分の記憶の中にあるんですね。なのでどういうふうに見せたらよく見えるか、かっこよく見えるかっていうことがあったので、それをもとにシーンは設計しました。でただもう一つ、あとどうやったら役者たちが怪我をしないで撮影できるかってことも気をつけてやりました。で、ちょうど幸運なことにですね、悪い人グループの親分のお姉さんの一味の中に一人本当にスタントをやっているスタッフがいたので、彼にもちょっと助けてもらいながら、どういうふうな角度でやると一番素晴らしく見えて、かつ役者が怪我をしないかっていうことを考えて設計しましたね。で、それが実はこのテイクは3回ぐらい、3回だけ撮っただけで OK になりました。まあそれも素晴らしかったんですけど、実はもう一つのこの3回で終わった理由としては、私たちの撮影がですね、とてもリアルに迫っていたので、実は近隣の住民からクレームが警察に入ってですね、ここで何やってるんだみたいな感じになって、警察がもうこれ以上撮らせないで早く終われっていうふうに言っていたので、これ以上撮れなかったっていう原因もあります。
なるほど。でもこのお坊さんは、この映画の中では、非常に訳あり、ミステリアスなキャラクターなんですけども、最後まで、このお坊さんは一体どういう人なんだろうっていうのを観客として、後に非常に残るものがあります。監督としては、このお坊さんのキャラクター設定はどのように、その人物の背景とか、その辺はどのようにお考えになって、この役を作ったんでしょうか？
因为那个时候当然这也是有大概五六年前的短片的，那我觉得在那个时候，在一个是写故事的时候老师教你应该要把每一个角色的背景故事都设定好啊什么什么，但是也是因为我很听老师的话，所以我把每一个角色的背景故事设定的太多了，已经超过一个短片可以讲的篇幅了。所以到后来这个和尚的角色原本的设定是说，他可能曾经在这个黑道的这个团体里面是一个重要的人，可是他最后因为一些原因他就离开了。他离开之后，他还是带有一些原来他这个组织的一些重要的线索，所以组织的人一直在找他，只是他都躲起来。 那是因为这个小孩的关系，他才为了救这个小孩，他才挺身而出，不然他本来没有要露脸的。原来我的想法是这样，这样子，对啊，因为当然因为短片的篇幅没办法讲这么多的故事啊，原来是有期待说，也许后面可以再拍一点什么这样，对啊，但是后来就只有做到这里。
この物語を作るときに、この人物設計っていうのはすごく深く、しっかりやりなさいっていうふうにずっと言われてきたので、今回の短編に関しても、もう、それで短編一本作れるぐらいの人物設計を、考えて作りました。で、このお坊さんに関しては、私の設計は、実は彼も以前に、ヤクザの社会にいて、でも何かの理由があって、そこを離れざるを得なくて、でも、その時のあることが原因で、実は今でも追われている。で、本来であれば、彼は、自分の顔を表に出したり、目立つ行動はしたくないんだけれども、この少女を助けるために、あえて、危険を犯してでも、自分の顔を出して、少女を助けたっていうのが、私の設定ですね。で、実は本当に、たくさん細かく、彼の設計はいっぱい、作ったので、本当は、このロブスターキットを撮った後に、なんか彼の話も撮れたらいいな、というふうに思ってたんですけど、今のところちょっとまだそれができてないです。
なるほど。いつかぜひ、このお坊さんを主役にした、また短編でもいいので、撮ってください。
好，我努力看看。
努力します。
そして、昨日私、この通訳さんと打ち合わせをしていて、彼女が言った言葉でとても気になったことがあって、このグーウェイもロブスターキットも、エビというキーワードが出てくるんですけども、監督にとってエビって何か特別な意味がありますか？
对，因为我的朋友一直笑我说我在拍龙虾三部曲这样，就是其实一开始那个时候最早当然是当然我很喜欢吃虾子吃龙，我很喜欢，那只是那个时候特别是 Lobster Kid 这个东西这个短片在做的时候，我想了很久到底要以什么为意象嘛，那。只是在我记得我在写这个剧本的时候看了一个电影叫做 Midnight Cowboy， 就是午夜牛郎，一个以前70年代的电影。那它其实讲的就是两个人在纽约的大城市里面一起要生活，跟他们一直散步的故事，在路上很多他们在纽约的街头散步的故事。那个时候我看的另外一个日本电影叫做 Ten Ten， 是小田切让演的一个电影，他跟一个Yakuza 一起在路上散步一整天的故事，这样，所以其实那两个电影到后来影响了这个龙虾小孩的短片，给我蛮多的启发。那找了龙虾这个东西，是因为我那个时候在发现说台湾的台东的那个地方有一些龙虾是原住民他们会去抓这些龙虾来吃的，那个必须要拿标枪下去抓，他没办法是用撒网抓的这样子。那很多的原住民在那个时候要下去抓龙虾的时候，有些会因为这样子溺毙就没有回来了。那他们说那龙虾非常的难抓，是因为龙虾其实是一个它需要群聚，可大部分时间它是需要很边缘的一个人孤独的存在的生物，所以就有点像这个和尚，有点像这个我们故事里面的这个女主角，所以最早是从这边开始的。那我就觉得这个龙虾很符合这个龙虾小孩这个短片的题材，所以才选了这个东西这样。那到孤味的时候是发现说，哎呀，对啊，台南最有名的这个虾卷也是虾子，所以就觉得说好啊，那就第一部有虾子，第一部龙虾，第二部又有虾子这样。所以等到孤味的长片版的时候，一开始厨房阿姨就有煮了一碗很大的龙虾汤给她的女儿喝，这样我还有给她一个特写，就是我的三部曲都有一点，都有虾子在这样。
実は私の友人たちもですね、私はエビ三部曲。三部作品を撮ったんだっていうふうに、よく、笑われたりします。で、一本目がロブスターで、二本目がエビ。で、長編でも、使ったので、三作品撮ったというふうに言われています。で、このエビを使っている原因っていうのですが、まず一つ目に私はエビが 食べるのが大好きだっていうことが一つあります。もちろん大好きです。で、それとは別にですね、このロスターキットを撮るときに、2本の映画を参考にしてまして、一つがニューヨークのミッドナイトカーボーイという、2人の人がニューヨークで生活していて、その散歩をするっていう話なんですけれども、もう一歩が日本のテンテンっていう作品で、この作品も、散歩をしたりする作品なんですね。この二つの作品がとても私にこのロブスターキットを撮るきっかけを与えてくれた作品です。ちょうどその時に何かテーマになるもどういうもので故郷を思い出すっていうものにしようかっていうふうに考えた時に、ちょうど台東、このロブスターキットのですね、彼女が行きたいと思っている台東では、ロブスターが原住民の方が漁に出て撮るっていうもので、で、本当に撮るのが大変で、なかなか撮りに行って戻ってこれないみたいなこともあるんですね。なので、帰ってこれないとか、孤独とか、そういったことを表すのに、ロブスターがすごく適しているなと思って、このロブスターキットではロブスターをテーマにしました。で、グーウェイを撮った時にも、ちょうどですね、あ、そうだ、台南ではエビがとても有名で美味しいものだなって思ったので、エビを入れて、で、長編の中でも、オープニングのところで、おばあさんがですね、エビを料理して、あげるっていうシーンを入れて、まあ、こういうことで、友達からは、エビ三部作品を作ったねっていうふうに言われることになりました。
それから、このロブスターキットは、私も知らなかったんですけど、東京でもかつて上映されたことがあるんですね。で、その他、ロサンゼルスとか、アテネなどの映画祭で上映されたそうなんですけども、監督はその時は各地に行かれたんですか？もし行かれて、その時の反応とか覚えていらしたら教えていただけますか？
因为这个时候龙山海那个时候我很积极的在做影展的事情，所以那个时候的确是去了蛮多的影展。那我拿到的第一个世界首映就做 World Premiere 的地方，就是在东京的 Short Shorts 的那个短片影展这样子。那的确那也是我上一次在跟观众讨论这个电影啦，就是也是有点久，我忘记是2016还是2017年，就是那时候 Lobster Kid 是在东京做首映的，所以我印象很深刻是Show Shows 对于短片的放映是非常的友好的。我在东京就我在涩谷跟好像六本木各放了一场，然后去横滨也放了一场，所以有三天的放映这样子。所以那次的经验我跟观众的互动蛮多的，因为我觉得日本的观众总是看得非常的仔细，然后问的问题都是很细节的东西，所以聊得蛮好的。然后印象最深刻就是我也是讲到这个女主角的年纪是25岁的时候，现场大家就很大声，这样三天的放映都一样，大家都很惊讶这样子。对，然后我的确那个时候还有去美国的一些影展啊，什么雅典，欧洲的我那时候比较没有去。那去美国的好处是，我觉得在那个时候发现短片对于美国观众来说，他们是非常重视的，比起亚洲观众，他们是在短片里面看得到更多直接的创意。因为我们知道要做成一个长片电影的时候，你很多的创意需要符合投资人也好，或者是很多很多人的要求嘛。短片有时候非常直接的是导演的很多的意志可以直接的展现这样子。那也因为那个时候去了一些美国影展，跟去东京的，去我那时候还有去中国的影展，认识了我这一辈的一些当时在拍短片的电影人。那样的机会让我们现在有些人可能转做制片人，或者是有些人已经拍成长片了，我们还是可以互相的帮忙，就是是一个很好的交流这样子。
そうですね。実際この作品がいろいろな世界で上映された時に私もたくさん各地に行きました。で、実はこの作品のワールドプレミアは東京のショートショートフェスティバルだったんですね。で、確か2016年か17年ぐらいのことだったと思うんですけれども、この時にいろいろな日本の観客と交流しまして、それが実は今日を除いて前回のこの作品について深く語ったのがその東京の時ということになります。 当時はですね、渋谷と六本木、横浜と、まあ、3回上映をして、で、その度ごとに観客といろいろな、交流をしたんですけども、日本のお客様からの質問とか、まあ、見ていただくポイントっていうのはすごく細かくて、すごくいい交流ができたなと思っています。で、印象深いことっていうのは、私はこの3回ともですね、3回の上映ともに、実は主人公のヒロインは、25歳なんですって言うと、まあ毎回みんながええって言って同じ反応が3日間あったっていうのがとっても印象深いです。で、あと日本以外でもですね、アメリカのロサンゼルスにも行きました。で、ロサンゼルスで印象深かったことは、すごくこのアメリカの方は、ショートフィルムに対して、すごく重要視をしてくださってるってことを感じたことですね。で、どうしても長編になると出資者とか、まあ、いろいろな人の意向を反映しなければいけないと思うんですけど、短編っていうのは本当に監督の直接のダイレクトの意向とか伝えたいものが現れていると私は思うんですけど、そういうふうにアメリカでも考えてくれているようで、すごくショートフィルムを重視してくれているなってことをアメリカのロサンゼルスの映画祭では感じました。で、さらにちょっとアテネはいけなかったんですけど、中国の映画祭にも参加しまして、で、ちょうどその時当時私と同じように短編を撮っていたいろんなクリエイターの人たちと知り合いまして、で、彼らがですね、今では、まあ、プロデューサーになったり長編の監督になったりしているんですけども、今でも交流が続いていて助け合ったりしていて、すごくいい人脈、いい出会いがこの映画祭を通じてあったなっていうふうに思っています。
でも、お話をもう聞いているごとにですね、監督の次の作品がどんなのかすごく気になるんですけども、もし具体的なプランとか予定があって、今喋れる程度でいいんですけども、ちょっとだけ教えてもらえますか？
我其实的确在孤味的电影版之后一直在找下一个题材的创作嘛，那我一直觉得要做一个好的电影的创作者，你不能只做一种类型的故事，你可能其他的类型都要试看看这样子。所以我现在手上有几个案子在进行，但是可能会跟孤味的类型会比较不一样，会，可是我相信在希望在故事里面讲人的感情这个事情是不会变的，希望观众还是会比较感动这样。所以也许可以期待一下下一部作品会有一点点动作的成分在吧。
はい。弱くて強い女たちの長編を撮った後に、実はずっと次の作品のテーマを、どういうものを撮ろうかっていうふうに探している状況であります。私は考えるに、いいクリエイター、素晴らしいクリエイターっていうのは、同じタイプのものばかりにずっと固執してはいけないと思っていて、いろいろなタイプの作品に挑戦するべきだというふうに思っています。で、実際私の今手元にも、いくつか検討中のプロジェクトがありますが、それは弱くて強い女たちとはタイプが違う作品です。なので私の次の作品も違うタイプの作品になると思いますが、ただ人々の感情を描く、皆さんが、まあ、感動してもらえるようなお話になるってことは変わらないと思います。で、おそらく次の作品にはアクション部要素が何かは加えられるんじゃないかなっていうふうに思っています。
楽しみにしています。ありがとうございました。导演。
谢谢。
心温まるヒューマンストーリーの創作者だと思っていたら、なんとアクションが大好きという意外性に驚きました。そして、エビさん部作に続くアクション映画。楽しみですね。次回は10月25日に配信開始。家へ帰ろう。国会大脱出のクーイーセンプロデューサーのインタビューです。どうぞお楽しみに。